それではですね、では、イザヤ書の63章ですね、イザヤ書の63章をご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書ですね、63章。はい、ではご一緒に言いますね、一節からですね。このエドムより来たり、赤き衣を着て、ボズラより来たる者は大使、その装い華やかに大いなる力を持って、いかめしく歩み来たる者は誰です。これは義をもて語り、大いに救いを施す我であり、何時の装いは何故に赤く、何時の衣は何故に逆舟を踏むものと等しき。我は一人にて逆舟を踏め、もろもろの民の中に我と共にする者なし。我怒りによりて体を踏み、憤りによりて体を踏みにじりたれば、彼らの血我が衣に注ぎ、我が装いをことごとく汚し、そは刑罰の日、我が心の内にある。贖いの年、すでに来たれ。我見て助くるものなく、支えるものなきを怪し。この上に我が甲斐が我を救い、我が憤り我を支えて。我怒りによりて、もろもろの民を踏み押さえ。憤りによりて、彼らを弱し。彼らの血を地に流れしめる。我はエホバの我に施したまえるもろもろの恵みとその誉れと語り、またその憐れみに従い、その多くの恵みに従い、イスラエルの家に施したまえし、大いなる慈しみを語り、エホバが聞いたまえに、まことに彼らは我が民なり、偽りをせざる子らなりと、かくてエホバは彼らのために救い主となりたまえ。彼らの悩みの時はエホバも悩みたまいて、その御前の使いをもて彼らを救い、その愛とその憐れみとによりて彼らをあがめ、彼らをもとで古の日常に彼らを入れた。しかるに彼らはもとにてその清き御霊を憂いしめたるゆえ、エホバは翻り、彼らの仇となりて、自らこれを責めたまえ。ここにそのため、古のモーセの日を思い出ていいけど、彼らとその群れの牧者と海より立つやあげし者はいずこにありや、彼らの中に清き御霊を着し者はいずこにあり、栄光の海難をモーセの右に行かしめ、彼らの前に水を裂きて、自ら常しえの名をつく。彼らを導きて、馬の脳を走るがごとくつまずかれて、淵を擦りしめたりし者はいずこにあり。谷を下る果物のごとくに、エホバの御霊、彼らを憎わせたまえ。主を断じは書く、己の民を導きて、栄光の名を作りた。ネラークは天より伏し見そなわし、その栄光ある清き住みかより見たまえ。何時の熱心と何時の道からある見業とは今いずこにありゃ。何時の切なる慈しみと憐れみとは抑えられて我に現れず。何時は我らの父なり、アブラハム我らを知らず、イスラエル我らを認めず。されどエホバよ、何時は我らの父なり、古より何時の皆を我らの贖い主と言え。 お前を何故に我らを汝の道より離れ惑わし、我らの心を固くなにして汝を恐れざらしめたもんや。願うは汝のしもべらのために、汝の産業なるやからのために書いてない。汝の清き御霊の血を呼んで、しらしからざるに我らの汝の聖女を踏みにじる。我らは汝に古より納められざる者のごとく、汝の皆をもって唱えられざる者のごとくなり。はい、まあどうもですね。イザヤ書も66章までありますので、まあ一応、後ろの方に今読んでますけれども、聖書は、まあ、一応66巻ということで、まあ、イザヤ書は小聖書と呼ばれるのは66章からなっていて、イザヤ預言者イザヤが、まあ、書いた、まあ、イザヤ書というですね、まあ、大預言者ですけれども、聖書を見ていくと、このイザヤ書とか、まあ、ここはまあ大預言者の書いたものは大預言書というね、大預言書というところですけども、あまりこの旧約聖書の中に、この10節11節とこうある、まあ、聖霊という言葉ね、あんまりこの旧約聖書に出てこない言葉なんですね。まあ、あの清き御霊というのはルビーが降ってますけど、まあ、聖霊のことですね。この聖霊というものが旧約時代にはなかったわけじゃないんですけども、あの神の御霊ですね、神の霊という聖霊ということです。まあ旧約時代にはなかったわけじゃなくて、あるわけでこう書いてあるからね、けれども人の中に宿るということはなかったわけですよね。聖霊が人間の心の中に宿るということはなかったんですね。まあ、その場合の心っていうのは人間の霊の中に宿るということはなかったんです。まあ、だから、あの聖霊はその人の上に、人間の上に下ってくるっていうところまであったんだけれども、ちょっと分かりづらいかね、ちょっと表現的に。だけども、その人間の霊の中にまで入ってくるってことはなかったわけです。これは旧約時代にはそういう意味では聖霊を受けた人っていうのは一人もいないわけですね。ただ聖霊が降りてきた人はたくさんいるわけでね。その、預言者でも、あの神の言葉を預かって人々に語るっていう時には聖霊が下ってきたわけです。そして預言者の働きをさせたわけですね。で、働きが終わると聖霊はまたその人から去っていったわけです。だから旧約時代の聖霊というのは下ったり離れたり来たり離れたりしてたわけですね。だからこの聖霊が人間の中に宿るということは、これはもう見ることも聞くこともなかったし、考える想像することもなかったんですよ、旧約時代においては。だから聖霊を受けた人は一人もいません、聖霊、旧約時代においては、聖霊を受けた人は一人もいないということは、旧約聖書の中には異言を語った人のことは一切書いてないんです。異言という印は旧約聖書には出てこないんですね。でその他の印は今の時代、新約時代も旧約時代も同じように、奇跡をが出てくるね、病が癒されている、まあ、そういう神様の働きというのはありますけど、一つだけ例外なのは異言を語るということは奇跡ではあっても、これはまあ奇跡というか超自然的なことですね、異言を語るということは。けれどもそれは旧約聖書には一箇所も出てきません。そういう人はいなかったということですね。ところがこの新約になったら突然このペンテコステの日以降ですね、今日に至るまで、 人間の中に神様が聖霊となって降りてきた、まあ、聖霊降臨という言葉もよく聞きますけれども、この、まあ、今もう1月になりますか、これからしばらくするとキリスト受難週間というのは世界中のキリスト教会ではあるけど、まあ、別に我々はそういうことは気にしませんけど、まあ、世界のキリスト教会というのは行事とかお祭りが好きだから、まあ、キリスト受難週間というのがこう来るわけですね。まあ、マタイの受難曲なんていうのは、まあ、本当にバッハの作った最高傑作の一つで、ある意味では人類の至宝だっていう人も、まあ、実際そうかもしれません。マタイ受難曲聞いていくと、まあ、対局ですよね、あれもね、一晩中かかりますよ、聞いてたらね。それでも明け方になったらもう一回聞きたくなるっていうのはそういう感じがするぐらい、まああれほどそうですね、芸術的なレベルが高い曲っていうのは、まあ、珍しいと思うんですけど、だけどもまあそれは受難週間というのは、つまりイエス・キリストが十字架にかかる前に苦しみの中に、悩みの中に、最終的にこの血の汗まで流して祈ったというですね、まあ、これ究極の人間のですね、苦しみの中に、置かれたわけです。だからそれを、まあ、受難週間というわけですね、キリストの受難週間。そして十字架にかかった後に、3日目に復活してきますから、今度は世界中であるのは、このキリスト教会で行われるのは、まあ、復活祭というですね、復活祭、まあ、イースターともいうですね、だいたい4月ぐらいに入ってきますね。そしてそれからさらに次に最も大きな盛大なお祭りの一つとしては、それから50日後に、まあ、50日祭という言い方をする人はいるかもしれませんが、まあ、聖霊降臨祭というのが行われるわけですね。聖霊が下ってきた、ね、ですから人間の中にこう聖霊が初めてこうですね宿ってきた。旧約時代にはそういうことはありえなかった、けれどもこれは預言者の、これ小預言者ですけども、小預言者の中のヨエルという預言者がこれを預言していたわけですね。神の御霊がですね、を 神が御霊を人間の中に注ぐんだと。だからこのヨエルの預言が実現してきたわけであります。だからこの120名の方々が初めて異言を語ったっていうこのことなんですね。最初に聖霊を受けた人々っていうのは120名も、その中にはイエス・キリストの母マリアもいたと書いてありますね、聖書は。そしてその人々が聖霊を受けた場所もまだ残されていますよね、エルサレムに。つまりそこは、まあ、後にダ・ヴィンチが絵画で有名になった最後の晩餐が行われた部屋ですね。最後の晩餐、キリストがまあ、そこで聖餐式を行った最初の場所ですけども、まあ、そこに聖霊が下ってきて、だからかなり大きな広間です、大広間、はい、マルコ伝を書いたマルコのお母さんの家ですよね、それ。ですからこの、まあ、このそういう大きな広間に、まあ、マルコという人は裕福な人だったようで、お母さんの別荘だったわけですよ、そこね。そこにイエス・キリストはそこを借りて最後の晩餐を行った、ね。でもそこはその後、120名の人々が聖霊を受ける場所となっていったし、 またそこが教会として起動していったわけですね。だから初代教会の始まりっていうのはそことか、初代教会も何も世界中にたった一つしかなかった、その当時教会というのは聖霊が下ってきたところ、それがまあまあ教会といった教会、ですね、教会のスタート。でこれはもう使徒行伝に、そこからこう始まってくるわけでありますから、使徒行伝を見ていくと、まあ、初代教会の歴史ですよね、使徒行伝というのは。だからこのその初代教会の歴史、としてスタートは何から始まるかというと、もう2章から見ていけば、聖霊が下ってきた、そしてその時の場面の、まあ、描写は詳しく書いてあって、人間の舌のようなという、舌というのはこの舌ですよね、人間の舌のようなものが、火のように燃えている舌のようなものが一人一人の頭の上にこう降りてきて、そして、精霊が下ってきて、 風が吹いてきて、風のようなものが吹いてきて音がして、そして精霊が下ってきた時に彼らは異言を語り出した、とこういうことがまあ詳しく書いてありますよね。まあ、人類初めて聖霊を受けた場面であります。はい、で、まあ、120名というのはでもかなり多いですね。イエス様のお弟子さんが12名ですから、まあその10倍120名の人々がまあそこにいて聖霊を受けていったということ、まあまあ私もカジキ教会始めた頃にある兄弟が、導かれてきましてね、教会に導かれてきまして、それから福音を夜中まで語ったような覚えがありますよ。夜中まで語った、まあ、夜中まで語ったんだけど、なんでかというと、なかなかその方がなんというか他の世の中のキリスト教会に行っていたもんだから、いろいろとこう頭の中にこう先入観がありまして、それでまあ私が語っても、あ、そうかなそうかなと思いますからそういうことで、でもまあじゃあ最後、まあ、お祈りしましょうと、まあ、洗礼を受けたのはそれが1年ぐらい経ってから洗礼を受けに来られたんですけど、まあお祈りしましょう、まあ私の子供の頃はですよ、まあここも鹿児島教会もまあ古いですからね、歴史が。ですから私の子供の頃っていうのは福音を語るということは世々の経輪を語ることだったんです、イコール。だから人が教会に導かれてきたら、世々の経輪をこうずっとこう絵に描かれたね、ビジュアル的にねこう見せて、そして天地創造から新天新地に至るまで、まあ、こう左から右にこう時間の流れをこう、これはそういうお話をしたわけですよね。これが福音を語るということだったんですね。だから教会に人が導かれてきたら少なくても1時間はどんなに早く説明しても30分はかかるわけですよね。まあ、30分で終わらない、まあ、1時間ぐらいこう語っていくわけで、そしてその方もそれを聞くわけですよね。まあ、もちろん時代がだんだんと変わってきて、時代が忙しくなってきたっていうのはあるかもしれないけども、まあ、そうやって福音を語っていたんです。だからそれを聞いて、そしてああいい話を聞かせてもらったって言って帰る人もいるし、ね、それで聖霊待望ということで聖霊を受けていかれる人もいるし、洗礼を受けていかれる人っていうのはまずいなかったんですね。なぜかって言ったらその当時ですね、聖霊を受けるだけでもう1日かかったから、洗礼を同じ日に受けるっていうことは物理的に誰も考えもしなかったです。福 可能だったから、それから洗礼式場まで備えている教会だったらまあすぐに洗礼できたけど、洗礼式場もない時代だったから、それなぜかというと、あの初代監督が、まあ、一つはですよ、洗礼式場というのは嫌ったんですよ、村井淳先生が、だから川とか、まあ、海とか、まあ、嫌ったという言い方はちょっと私的かもしれないけど、とにかく村井先生がもし自分が洗礼式場を作るんだったら、もう、こう川のような、もう自然の川のようなこうそういうものを作りますみたいなことをおっしゃってたら、まあ人端的に言えばそういうこと、洗礼式場は嫌ったんですね。自然の中で洗礼をすることを好む、まあ、東京教会の場合は多摩川でやってたんです、ですから、まあ、東京教会の場合は当時はよく日曜日に洗礼を受けたい人は多摩川に来てくださいっていうことで、それで、まあ、そこで集合してそこで洗礼したっていう、まあ、ことですね。ところがやはり時代とともにそれ川に入ってっていう、もう川も汚染されてきたかとか知りませんけれども、まあ、それが不可能へと、まあ、東京は特に難しいですね。ですから、だからそういうことを私も知っていますから、洗礼式場で洗礼式をするもんでは、にはこだわらないわけですよね。まあ、それはもちろんそういうこと、だからこの何も洗礼式場でしなきゃならないってわけじゃなくて、まあ、洗礼式場あるのはすごく便利ですけども、芦屋に最初伝道に行った時に福音を語って夜中までなった時に聖霊大公会をしたんだけれども、1時間ばかり祈ったけれども聖霊が、まあ、下ってこないっていうのは異変が出てこないんですよ、それでもうこれ以上やってもしょうがないとまあしょうがないと思わないけど、これまあとにかくね、もう洗礼を先に受けましょうと、本人はもうイエス様を信じてね、イエス様を信じてそして受け入れて救いを求めてるんだから、だけど救いを求めているからといっても聖霊が来ない、下ってこないですよ。いやそんなことあるんでしょうかって言いますけれども、使徒行伝にもそう書いてあるんですね。ピリポがサマリアに伝道に行った時にサマリアの町の人々は全員洗礼を受けたけども一人として聖霊は下ってこなかったと、それでどうしたかって言ったらペトロはもうじゃあさようならって言ったんじゃなくて、これはまずいと、まずいっていうかこのまま去るのはまずいから、エルサレムの中央の教会からペテロとヨハネに来てもらったり、だペテロとヨハネが来て彼らの頭の上に手を置いたら聖霊を受けていった、手を置いてお祈りしたら聖霊を受けていった、でその時にペテロとヨハネが来て、まあ、これイエス様の直々のお弟子さんですね。ピリポはその後に選ばれた6人ですからまた違いますよね。けれどもこのヨハネとペテロが来た時に人々の頭の上に手を置いて祈ったのはいいんだけれども、何と祈ったでしょうか、何と祈ったかということですよね。そうした時に神様どうかこの人々に聖霊を下してくださいとは祈ってないんです。そういう祈りは聖書には書かれてない、一箇所も。だからまあ私たちも そういうふうに祈ることあるかもしれないけど、神様どうぞこの人に聖霊を与えてください、下してくださいけど、まあ、私もまだよく分かんないというかそうやって祈ったこともあったかもしれないけれども、まあそういう祈りは間違ってるわけですよ、祈りが間違ってるってそんなことあるんですかっていうか、まあ祈りは間違ってないかもしれないけれども求めが間違ってるわけです。求めが間違うってこと多いですよね。でもそれもだんだんと正されていくわけ。なぜかというと我々の精神が安定してくるから、そうしたら聖書も見えてくることが増えてくるわけです。だからまあ人間というのは 精神の安定してないって言ったらちょっと変だけど、心が安定してないっていうか、心に不安があるときには物を所有したいという傾向が強いんですよね。そうすると神様これも与えてください、これも与えてくださいってこう所有したいという祈りばっかりになってくる。まあこういうことはないけども、極端な話をすれば、なんか物を所有することが幸いだ祝福だと勘違いしやすいんですよね。だけれども本当にそうなんだろうかって、最初の頃はまあそれかもしれないけど、それは精神的にも未熟だってことね、社会的に見ても。けれどもそのままこう新婚世界に入ってきた時にそれが成長していけるっていうことがあるわけですよね、信仰によって、はい、だから神様が私たちの心も体もまた精神面も育ててくださる、この精神的な糧という部分がなかったら聖書が世界のベストセラーになるわけがないですよ。その世の中の人だって読んでるわけですから。ですから毎年何億冊って売れてるっていう書物は聖書しかありませんから、世界的にですね、ですからこの精神的な糧としての聖書の価値は世の中の人もまあ認知してるわけですよね、そこはね。だけどもこの我々は もっと深い霊的な真理という部分ももちろんまあありますけれども、けれどもだんだんと気がつくと、私たちも祝されて恵まれて気がついていくと、所有するということにあんまりこだわらなくなってくる。ものを持つとか所有するという、でこの神様はモーセにご自分の名前を聞かれた時に何と答えたかというと、私はあるものだ、あるという神様なんだって、ないんじゃなくてあるっていう、あるという神様だっていうわけです。まあ文語訳聖書ではありてあるものっていう翻訳されてますけど、私はあるという神様、なんという名前の神様ですかって聞いたら、あるという神様だと、そんなあるという神様があるのかと思うんだけれども、それをヘブライ語ではヤハウェっていう発音になるわけですね、でそれを間違って翻訳したからエホバっていう発音になったわけですけども、元来はこれヤハウェと発音すべきなんですね。だからといって旧約聖書、明治時代にこれ翻訳した人ってエホバって翻訳してますけど、まあ、それが間違いだと、まあこうヤハウェという本来は読むべきところをエホバというふうにまあ読んでしまったんだというふうに、まあ理解すればいいだけですね。だからといってこのエホバっていうのをだからこのなんかエホバって書いてあるが、エホバっていう一つ間違っていれば聖書が全部が間違っているように思うのは間違いでありました。人間ってそういうふうにこう思いやすいとかありますね。何か一つ間違えると全部ダメだというふうになんか思ってしまいやすい、正しいのか間違いなのか、白か黒か、まあこれが二極化のものの捉え方っていうのは、これは修正すべきだって、これは心理学的にそう言いますよね、そういう白黒発想ではこれは認知が歪んでますよと、物事を認識する認識の仕方に、まあ、間違いが生じやすいから、これは修正していかないから、だからこの何か間違いが紛れ込んでいたら、そこの部分だけを取ればいいわけ、そこだけを取ればいい、他は間違ってないんです、ね、ですからこういう文語訳の聖書に、まあ、エホバと書いてあっても、まあ、そこはヤウェというところを、まあ、書いて、でもそれがあることで、たとえ間違っていてもエホバというふうにあることで、エホバエレとか、エホバに付随して出てくる言葉 の、まあ、合計変化というか変化形が見えてくるから、まあ、エホバでたとえ間違っていようが変えてあった方がいいわけですよね、読むときに。でもこれ口語訳聖書になったときには全部主と訳されてしまって、エホバも全然出てこなかった。 主っていうね、旧約聖書にただ主と書いてある。そうするとこれエホバなのかアドナイなのかエロヒムなのか、いろいろと言語が違っているんだけども、そこが見えなくなっちゃったんですね、まあ、それが、まあ、牧師からするとちょっとそれが不便ですよね、だけどまあだから、まあ、本来ヤハウェと発音すべきなのただエホバになっている、まあ、まあこれ間違いなんだけども、まあ、間違った発音でもそれはまあそれでいいです。神様はそういう不完全な人間という器を通して神の言葉を我々に残していくわけですから、神様の働きはいつもそうなんです。神様完全完璧なんだけれども、不完全な人間を通して働くから、人間がそこに過ちを犯していくことは、まあ、織り込み済みなんだろうけども、でもそうだからといって神の御心御旨が変わることないですね。でそういうところが見えてくれば、まあ、だからそのなんかここが違ってるから全部違うんだっていう話じゃない。それが見えてくると、世の中でも、まあ、お仕事をしてる時でも人間関係でも、この人間違ってるからなんか言ってること全部間違えっていう話でもなくて、その部分だけを、まあ、ちょっと取り除いて自分の中で修正すればいいっていう、どうぞお互いにですね、不完全な人間同士ということは、やはり人間の弱さとか不完全さとか間違いを認めることでしか人間関係は成り立っていかないですね、互いに。それを受け入れるということがないと、完全完璧なる神様の完全性というのを受け入れることもできないですね。だからまあ、そういうことをこう見ていったときに、間違いだとか失敗だとか不完全だとか弱点だとかいうのはイコール不幸だと考えるんですよ、人間というのは。でもじゃあそうだったらその不幸を受け入れない限りは幸せになれないということなんだけども、世の中なかなか皮肉で幸せな人しかその弱点とか不幸を受け入れられないんですよね。だからその向き合うことができないですよ、なかなか自分のそういう部分にですね、だけれども信仰というのは素晴らしいこと、神様に本当に養われ育てられていくとそういうことはまあできていくから我々幸いに至っていく、はい、だからこの、まあ、精霊の話からだんだんと、まあ、ここまで来るとどこまで行ったらもうわけわからないですよね。だからそれいいんだろうけども、だからですよ、戻したというか戻らなくなる時ありますよね。まあそれはもうしょうがないですね、まあ、だからそういうことで、まあ私たちは本当にですね、聖霊が下ってくるということは旧約時代にはなかったわけです。下って降りてきてそのまた去っていくってことあったけど、だけども聖霊が降りてくる人も限られていて、旧約時代にはまあ3つの種類の人にしか降りてこなかったんですね、1つはね王様、国のね一番支配者っていうね王様、まあイスラエルで言えばソウルが王様で、その次ダビデ、その次ソロモン、ね、ソロモンの後ずっと、王様が20人と19人ですか、北と南で続いていきますよね。だからそういう歴代の王様、この王様の上にしか聖霊はまあ一つは降りてこないし、その王様も聖霊が去っていったらまた好き勝手のとする王様もたくさんいたけれども、聖霊はそういう不完全な人間をですけれども、聖霊が下ってきた時にまあその神の働きをさせた王様ですね、それからもう一つは祭司っていうのは、この 祭りごとを司るとね、神に犯罪を捧げていくというのは最初の重要な仕事ですけれども、この、祭司職、祭司にあたる人々、これは主にユダヤ人の中でもレビ族という人々がそれにあたったわけですけれども、まあ、レビ族の人々がこの祭司、として、神の御用をする、その御用をするときは聖霊が降りてきてそれをさせたわけですね。終わったらまた去っていった、まあモーセもレビ族の人なんですね。まあこの祭司職に当たれるのはレビ族しかないですから。それからもう一つは、まあ王様っていうのはユダ族しかならないですね。ユダの家から、王様は常にユダ族から出てくると、それからまああのまあユダの輩があのだいぶ増え広がって残っていって、今ユダヤ人と呼ばれるのはそこですよね。それからもう一つは預言者、この預言者の職に聖霊は下ってきて、そして聖霊が下ってきた時には預言者は神の言葉をそこで人々にまあ伝えて、終わったら聖霊はまた去っていくからね。だからその、まあ、預言者もう不完全な器ですけれども、まあ、人間ですけれども、まあ、神の働きをしていくときに、まあ、だから預言者もその神の働きにしっかりと、こう従うように、まあ、教育されているわけです。訓練されているわけですね。訓練されているんだけれども、また預言者も人間ですから不完全だ。だからある時にヨナという預言者に神様がニネベの町に行って、そして私の言葉を伝えなさい、私の計画を伝えなさい、それはニネベの町を滅ぼします、ニネベの町あんまり悪すぎてね、もう神様そこを滅ぼそう、ね、だからニネベの時代、町っていうのは多分古代で言えばアシリアの帝国の時代だったか、その後のペルシャだったか、まあアシリアだったかもしれませんけどね、大きな町ですよね。だからその町にね行きなさいって言われたのに、ヨナはまあ断ったわけじゃないんだけども、逃げたわけですよね。でタルシシの方に行こうとした、もうあそこ行くの嫌だからね、それからニネベの町っていうのもあんな敵国のようなところに行きたくないからってだから預言者も不完全な、やっぱり弱き人間なわけですよね。人間の弱さっていうのはどっから来るかというと、自分を守ろうというところからみんな来てるわけで、まあ人間自分を守らなきゃいけない、自分傷つきたくないし、自分はもうやっぱり守るようにできてるわけですよね。でそれがいい方向に働けばいいんだけど、時々これは我々の祝福を邪魔する方向に働く場合もあるんです、だからこのそこをよく知って受け入れていくことによってなんですけども、まあ、神様も忍耐強いですから、その夜中行ってしまった、これもあるけれども、その行った先で船がそうですね、嵐になってしまってどうしようもなくなった、まあ、これ神様がそうさせているわけですね。だからヨナはこれ自分のためにもう多くの犠牲を出そうとしていることが分かりましたから、まあ、彼もなかなかこの性格的には、まあ、男気があったのかどうか知りませんけどね、私は自分を守ろうというところからもう解放して自分を、それでね、もう船の中に乗ってる人たちに自分をねこの嵐の海に放り投げてくれって言ったんですよね。いやそんなことはできませんってみんな言ったのに、いやこれは私の神様が怒ってて私のせいでこうなっちゃったからもう私を海に放り込めってこう言うんですよね。これもまた世の中なかなか性格はそういう方、それで恐る恐る人々はもうヨナの言葉に従って彼を放り込むわけ、海に投げ捨てるわけで、そういった時に嵐は沈んで止んで、まあ、船の人々は助かったわけ、だから神様は大きな魚と聖書に書いてあるから、 まあその魚か何だったかよくわかりませんけど、クジラだったか何だったかよくわかりませんが、大きな魚がヨナを飲み込んだと、はい、そしたらその魚の中で三日三晩ヨナは苦しんだっていうんですね、うん、ね、これを後にイエス・キリストは黄泉の、ね、苦しみ、ね、そしてこれはヨナが魚の中で苦しんだということを、まあ、ご自分の、まあ、ことの予言と重ね合わせているわけですね。つまり人の子イエス・キリストも黄泉の世界で苦しむ三日三晩だから三日目によみがえってくるわけですね。だから十字架にかかった後イエス・キリストはどこに行ったかというと黄泉の世界に下っていった。そしてそこで死を味わったというんですね。死ということは、まあ、医学的にはこれ心臓が止まったし、まあ、心臓っていろいろ止まった死ですけども、聖書的には人間の霊魂が黄泉に入っていくことを死と言ってるわけです、ね、だからこの、まあイエス・キリストはご自分の十字架の死と同時にその十字架の死の直後ご自分が黄泉の世界に下っていく、ね、肉体的な物理的な十字架の死だけでは人間の罪は取り除けないんですね。なぜかというと人間の罪は霊の罪だから、その人間の死というのは黄泉の世界に引っ張り込まれていくという力だから、そのキリストが黄泉の世界まで行かれた、人間の死を背負ったということ、そういうことですね。だからこれをヨナの魚の中で三日三晩苦しんだというあのことをキリストはご自分の予言だから、あなた方は印を求めるけれどもヨナの印の他は与えられない、こうイエス様はおっしゃっていらっしゃるんですね。でまあそこからヨナはその黄泉の苦しみの中から神に祈り求めたわけですよね。つまり、まあ、悔い改めたっていうことですね。悔い改めるということは方向を変えたっていうことです、うん、自分の考えを思いを変えた、ね、それで神様、私を救ってください、そこから叫んで神に祈り求めた。だからこのまあ我々がやっぱりその素晴らしいのは、まあ、いろいろと痛みだから人間弱さのゆえに不完全なゆえにその痛みを通してまた成長できる学べるということがあるわけです、うん、努力するということは一生懸命努力することも努力することなんだけども、努力することよりも重要なことは努力の方向を変えるということなんですよ。でその方向が変えられるかどうかっていうことで、その方向を変えることを悔い改めて言ってるんです聖書は。方向転換って言うんですね。ですからまあその中でまあヨナは苦しみの中で神様に祈ってね、そしてもうあなたにも従ってね行くことをまあしたいと、まあそういうふうにこう導かれて。自分のまた方向が見えてきた、自分の意志が働いてきたっていうことですね。それまでの意志っていうのは意志のように意志じゃない、つまりまあ逃げようという方向ですね。逃げたいっていうのは意志逃げたいというのは意志じゃないです、ね、意志というのは自分の方向づけですよね。自分の身の振り方を目的に向かって方向づけていくっていう、はい、それからもう一つはその自分のその方向に歩んでいくときに軌道修正していくっていうことですね。意思というのはね、常に修正しながらその正しい方向を見出して、だからこれまあ世の中で言えば起業家っていうのはよくそれやるですね。まあというかそれができる人が起業家なんでしょうね、うん、だから起業家だけではなんかうまくいかないんでしょう。もちろんそれを あの現実の世界に落とし込む、まあ、マネージャーというのも必要なんでしょうね。このマネージャーと起業家が一緒にならないと物事なかなか進まないと思うんです、だけどよく対立するからね、この二人は、だからあの牧師さんもちょっとそういうとこあるんだよね。伝道と牧会っていうのはどこか対立するとこはね、あんまこんなこと言ったら頭おかしいじゃないかね、だから伝道というのは全世界にとこの福音を伝えていくっていう方向にあるわけです。だから牧会というのは教会を守っていくという方向にある、そうすると、まあ、イエスの御霊教会の場合は牧師さんが一人で両方やってることが多いから、まあ対立はないけども中で葛藤はあるかもしれない、だけど世の中のキリスト教会組織見ていくとこれは常に対立してるんですね。そうですね、伝道者は外にこう、そうですね、福音を広げていこうとするし、牧師はですね、絶えず自分の教会の人々の羊を守っていこうとする、そうすると、まあ、世の中のキリスト教会の組織ってうまくできてるのは、そこはうまくできてるんですよ、見てたら、そうですね、だから、まあそれはまあ余談かもしれない、だから世の中の起業家もそうです。だからその起業家だけにしておくともうどこまでも行き過ぎてもう会社も崩壊してしまうとかこともあるから、まあそれをですね現実にこう落とし込む必要がある、まあ非現実的なことばっかり追い求めていってもですよ、やってるわけですから、まあだからこのでも起業家っていうのはそうしてとにかく新しいところに自分の目指すところに向かっていくから、絶えず自分に問いかけをしながら言ってるわけです。それは正しい問いかけですよね。まあ簡単に言えば顧客のために何をしたらいいか、ね、クライアントのためには何ができるか、理想というのは自分の理想じゃなくて顧客の理想なわけですよ。その会社組織にとってみればね、まあそれはそうですよね、だからそれはまあだから牧師も一緒ですよね。そういう意味では世の中も牧師も一緒で、牧師の理想というものは絶えず捨てなければならないわけですね。信者さん方にとって、ね、必要なことは何なのか常にそこは問いかけるっていうことをやってるのは、まあ、一緒ですよね、それは。だからヨナもそこで、まあ、自分の中で神様に従って行くという意思が決定したわけ、初めてそこで意思が決定した、そして自分の使命というものが見えてきた、そこに向かってじゃあ進んでいきましょう。そうした時に神様働いて、その魚がヨナを吐き出したところがニネベだったというわけですね。そしてニネベの町に彼は着いた時に、この国は神様が怒りを持って滅ぼす、ね、あなた方の行いをですね神様見てですねあまりにも悪すぎる、ね、もう暴虐が満ち満ちている、ね、まあ、こういうお話をしたら意外や意外ですよね。王様から庶民までそれを聞いて、ははは、すいませんでしたって言って、ね、その悔い改めたっていうわけですよ。そういうことがあるのかなと、まあ、ヨナも思ったでしょうけどね。まあだから聖書にはこの神様は悪人を作ったというような表現のところが書いてあるんですよね。あれ箴言の16章です。箴言に、神様は悪い人を悪い日のために作った、なんかよくわけのわからない、神様悪い人作るのかって本当に思うんですけども、まあそういうふうに読めないこともないし、まあそう翻訳した人がそういう翻訳したのかもしれないし、でもなんでそんなこと、神様悪い人間を作ったのかってそれちょっと聖書的には合わないですよね、聖書全体から。だからそこだけ読むとあそうかと思うかもしれないけど、聖書全体のことから言ったらそれはちょっと矛盾してますから、 ありえないですよね、神様が悪い人間を作るっていうことは。神様あくまでそれはもう作ってないんですから。神様が作ったものは全てよし、神ね、それを見てよしと見たまえり、うん、悪いものを神様は作ってないけれども、神様はいいものを作ったんだけども、それがだんだんだんだんといろいろとこう勝手に考え出して、まあ悪魔になってしまった天使がね、うん、なんでそういうことを考え出すかっていうと、まあ多分それはその警察の人にとか、そう現場で働いてる人々の話を聞けば、それは私は分からないから、その現場人間が人間を殺すっていうのは4つしかないっていうのは理由は、うん、あそうですか、うん、そうそうなんですね、うん、恐怖でね、自分がこう怖いから、自分がなんか自分を守るために相手にこう攻撃するから、ね、まあこれは分かりますよね、うん、それからもう一つはね、やっぱりね怒り、うん、怒りがもうカーッときて、そしてですね、もうこれ計画的じゃないだろう、そうだったら、まあ、まあ突発的に、まあ、攻撃してしまう、はい、それからもう一つ、この後の二つは何かというと、一つは妬みですよね、嫉妬、まあ、嫉妬とか妬み、ね、これはねやっぱ恐ろしいもんで、やっぱりこの聖書的にもそう書いてあるね、この悪魔サタンの性質っていうのは嫉妬であり妬みであると、これがその天使の最たるものであった、美の極みであったルシファーをしてサタンとしてしまった、サタン化させてしまった一つの原因、妬み、これだから人間もそれが人を攻撃するようになるらしいです、うん、で、それからもう一つあるのが最後は欲望、うん、欲望だからね、この欲望っていうのは大きい。だから悪魔も聖書に何と書いてあるかというと、神になろうとしたと、彼はあまりにも自分天使の時に彼はあまりにも素晴らしかったから、自分が神になれると思った、神の座を奪おうとした、この欲望、これが彼をサタンにしていた、うん、でそれはね、やっぱ現場の声って参考になること多いだと思う。だから現場の、ああそうなんです、あだからね、人間が人間をねこうそういうふうにしてしまうのはね、この4つしかない、うん、ああそうですか、勉強になりました、作るせないかとかいろんなことが、まあ、あるわけですけども、けれどもね、本当にそういうこと。だから我々はまあ気をつけることはもちろん気をつけるわけですけれども、その嫉妬というものはまあやっぱりちょっと気をつける、はい、ですから、そこからそうですね、全く話はわけのわからないところに行ってしまいましたけども、ヘブル書の方を読んで、新約聖書ですけどね、ヘブル書も読んで終わろうというふうにします。ヘブル書、ヘブル書ですね、ヘブル書の第9章ですね、ヘブル書の第9章まあですから、このヘブル書の第9章ですけども、まあニネベの方々は皆神の前に悔い改めたもんですから、どうなったかっていうと、神様も ご自分の計画を変えたっていうんですよね、うん、で神様もご自分の計画を変えた。そしてニネベの人々が王様から庶民に至るまでみんな自分たちの行いを悔い改めて、ね、朝の衣を着て灰の中にそうですね、ひれ伏して断食して神様にそうですねひれ伏した。その結果神様はニネベを滅ぼすのをやめたって言うんですよね。神様もその軌道修正するわけですよ。やめた、ね、滅ぼそうと思ったけども、まあ、この方々が、ね、ニネベの方々が方向を変えたので神様も方向を変えた。そして2年目の町を滅ぼさなかったんですね。つまり神様は2年目の人々を惜しんだとかと、そういうことが聖書的に見えてくると、神様が悪い人間を作ったとか悪い人々を作ったというのはありえないんですよね。ただその作られた人々が悪い方向に進んでいった、悪魔サタンの誘惑の方向に進んでいったということはある、うん、でもその人々が悔い改めてまた神様に立ち戻るんだったら、そっちの方が神様の願っていることですよね、うん、だから悪い人間を悪い日のために作ったんじゃなくて、聖書的にそれを解釈すればそれ逆なんだと思うんですよ。悪い人々を悪い日のために作ったんじゃなくて、悪い日を災いの日を悪い人々のために作った、だったら意味が通るんだよね。 なぜかというと、悪い 日を、まあ、悪い日って言ったらちょっと災いの日とか、でも我々個人的に言えばですね、我々もちょっと弱い部分ありますよね、いろいろ我々もその完全じゃありませんから、ね、だけども我々が人生の中で多少痛みを感じる時があるとすれば、ね、それはなぜそうなのか、うんうん、私たちの弱い部分を神様が弱い部分から来る過ち間違いを神様正してくださっているからかもしれない、ね、悪い人々を神様作ったんじゃない、悪い人々を悪い日のために作ったんじゃない、悪い日を悪い人々のために作った。なぜかというと、その悪い人々がその悪い日になった時に、災いの日に悔い改めるかもしれないから、ね、悪しき人々って悪い人々のことばっかり言うんじゃなくて、我々の心の中にも弱さがある、ね、だからけれどもそれをそうだと、ね、何か問題が起こってきた時に、その問題を通して私たちはそれが修正できていければ、ね、また成長していくことがいい、恵まれていくことがいい、我々が成長していけないのはそれまでのものを持つということにこだわるからですよね、もう役に立たなくなったことでもまだまだ持っていたい、所有していたいということがあるから成長ができない、うん、成長するっていうことは新しいものにこう踏み出すっていうこの危険性を感じる場合があるんですね、うん、だから私たちはそうではなくて、このですね、古いものをもうそうで用いてないものをいつまでもしがみつかないで、それを手放していくこと、それは痛みを伴うかもしれませんけれども、それによって私たちがですねまたこう恵まれていく、ね、祝されていく、神様を養ってくださる、我々の魂の成長を促してくださる、まあ、そういうこともあるわけで、ですからまあそういうことですね。だから人間の心の中にある不安というものが満たされてきたときに、平安に満たされてきたときに、我々はまたこう成長していくことができるわけです。不安だから何かにしがみついていく、で神様以外のものにしがみつくわけ、それは物質とか物だったかもしれない、 けれども物を持っているということよりももっと大切なことはそこにあるということです。存在するということ。我々はありてあるものなりと神様、あるという神様、あるということはもう物をもうその所有するということは必要なくなるんですよね。ね、だからお花もきれいにここにありますから、お花見てここにきれいだなって言って私たちがそれを喜び楽しむことができたら、もうそれでいいのよ。これを持って帰っちゃったらもう楽しめないわけですよ。他の人も楽しめないし。でも所有することをよ幸いだと幸せだと勘違いさせるっていうの、これはちょっとね気をつけなきゃいけない、うん、所有しなくてもいい。そうすると我々の祈りの求めも変わってくるんですよね。神様これをね、与えてください、これを与えてください。でも本当に与えられたいものは何なのかって、うん、だから心の中の平安ということが満たされてくればいいということもある。じゃあなんで心の中の平安が満たされないのかというと、まあ本来ないような幻のようなものを求めているからですよ。いやそんな幻っていうのは一体何なんですかって言われた時ね、イエス様はある時にこうおっしゃった。ある時って何度も言ってることありますよね。自分のお母さんなるマリアが来ていろいろと言う時に、ね、イエス様何て言ってるか、女よ、ね、私とあなたと何の関係かとかちょっとですね言うわけですよ。イエス様は自分の、まあ、肉的に言えば母親ですよね。母マリアが来た時にね、イエス様、つまりね人間の不安の大元はどこにあるかっていうと、母なるものを求めてしまうという、なぜそれ求めるんでしょうか。不安だから、平安がないから。そうですね。でそこにね、じゃあどうしたらいいんでしょうか。それでいろんな自分の実の母でない人々に人間関係の中にそれを求めていくから問題が起こるんですよ。だからそういうものを求め、なぜかというと、うん、それは母性というものは神様が与えた天来の賜物かもしれません。それはね。でも 100% 母性じゃなくて人間というのは、うん、一人の人間としてそういう部分を神様は、まあ、動物にも与えてくれてるんだけどね、そういう。まあ、でもそれはある時の一時だけの話ですよね。だけどもその無条件の愛情を受けたという経験を持った子供を赤ちゃんの側にしてみれば、それをもう無限に求めていきたいっていうか、そういう何かものを与えてくれる人がどっかにいるんじゃないかっていうふうに、まあ、求めてしまう。でこれはですね大きなまあ、悲劇のもとになっている、うん、そういうものはどこにもない、うん、ね、確かに母親であって母性もあるけれども、それも一人の不完全な人間だということを認めない限りは幸いに至らないですね、うん、その幻をずっと求め続けていく以上はそれはですね絶対にうまくいかないです。それが神に対する求めになっていったらもうこれはまずい話じゃないですか。神様そうじゃないですよって教育して教えてくださるいろんなことを、はい、だからこの、まあ、綺麗なお花がありましたね。綺麗だからってそれを自分がもぎ取って持っていくことがあなたの幸せじゃなりませんよ。誰の幸せにもそれなりません、はい、で、そういうところで、ね、女よ、我と何時と何の関わりあらかって、まあ、そういうこと何度もイエスもおっしゃってますけれども、まあ、そういうことですから、このエブル書の第9章の、22節ですね、ヘブル書の第9章の22節をご一緒に読んでまいりますね。おおよそ掟によればよろずの者血をもって清められ、もし血を流すことなくば許されることない、はい、おおよそ掟によればよろずの者血をもって清められ、もし血を流すことなくば許されることない。 これは神の憲法と言ってもいいぐらい、あの霊の世界の法則ですよね、うん、それをモーセは掟に反映させているわけですよ、ね、うん、だけれどもこの霊の世界において神様はこうおっしゃってますね。よろずのもの血をもって清められる、もし血を流すことなくば人間のその罪を許していくためにご自分の血を流す、血によって清められる、これしかない。そのために神様でも血を流すためには肉体を持たなければ、血と肉を備えた体を持たなければ、ね、なりませんから、神は人間となられた、ね、マリアのお腹から生まれてきた、ね、そのこの霊なる神様が肉体を持って肉体の中に宿られた、これを受肉というんですよ。これはキリスト教用語ですよね。受肉、肉を受けたと、このことを否定する者はあのキリスト教にとしてはもうこれは ありえないんですね、うん、霊なる神様が肉体を持って何のために来られたでしょうか。それは私たちの罪を取り除くためにご自分の血を流されるという、ね、血を持って清められる、ですから、この洗礼を受けた時の洗礼の水はこの十字架で流されたキリストの血になっているんです。霊の世界ではそうなっているわけです、うん、見える世界ではそうなってないけど見えない世界ではそうなっているんです、はあ、この見える世界と見えない世界の両面、これが私たちは認識する必要があるんですね、うん、見えない世界では霊の世界では地にキリストの地になっている。そこに我々は全身そうですね沈めることによって罪許されていくんだけども、その見える世界では単なる水なんですよね、うん、それ単なる水なのにこれは地だ地だって言って叫んでもそれはちょっとおかしいわけですよね見える世界と見えない世界がちゃんとまあそこをですね認識していくという、この両方がないといけないですね。だから神は霊であるけれども肉体を持たれたということも認識していく、ですから私たちがこの肉体を持っているということも非常に感謝していかなきゃいけないですね。肉体を無視するとうまくいかないですよ、物事っていうのは。肉体を無視すると、肉体の感覚というものを無視したら幸せというものも味わわないですよね。これ我々の霊が平安で満たされているから肉体の感覚も満たされてくる、幸いに至ってくる。肉体の感覚をちゃんと味わっていけるということは今に生きていくことができるということですね、うん、今に生きるということができなければ信仰というのも見えてきません。信仰は今だから、そうですね、未来のことじゃないし過去のことでもないですね。信仰は今だからね。ですからこのことをイエス様は、神様はイエス・キリストによって十字架の血によって我々のね、よろずのものね、血をもって清められる、もし血を流すことなくば許されることない、まあ実にこの重要な根本的な教理ですね。これはキリスト教の教理であります。で、私たちもまあ本当にそういうことで霊と肉、霊肉ともに恵まれていく、霊肉ともに養われ育てられ成長させられていくという、霊だけじゃないですね、我々の見える部分もまあ成長させ安定していくということですね。平安に満たされていく、ということが、これがすごくこうまた信仰の世界ってまあ素晴らしいことですね。ですから最終的に神様は我々の霊だけを救おうというんじゃないんですよ。神の救いの計画っていうのは、我々のこの肉体も救うというのが神の計画なんです。霊肉の救いなんです。だから キリストと同じように私たちもその肉体の復活に預からせるという計画があるんです。そうですね、我々の霊を救うだけじゃありません。我々のこの肉体も救う、霊肉の救い、キリストの復活っていうことすごく重要な、そこに意味を持つわけでありますから、やがて私たちはこの五感を持ってね、五感を持って、そして神を見るということになるんです。まあヨブはそう言ってるんですよ、復活の日、終わりの日、私が復活する日、私の救いの日に、私はこの肉体を通して神を見ると言ってるんですね、ヨブは。聖書の中に本当にね、間違った語訳が一箇所だけあるとしたらそこですよね。語訳っていうのはほとんどないんだけども、ちょっとしたニュアンスの違いあるんだけど、完璧に間違った翻訳っていうのはそこだよね。一箇所だけのヨブ記ですね。それはヨブ記に言語には何と書いてあるかというと、復活の日、終わりの日に私はこの肉体の五感を持つこの肉体を通して神を見るんだと、神と会うんだと、こう言ってるのは、聖書は肉体を離れて神を見ると書いてあるね。よっぽどそこはね、翻訳者の人が理解できなかったんでしょうか。本当の救いに預かってないから。だから我々の救いということは、霊肉の救いであると。肉体の救いでも、また神は霊なるお方であったけれども、肉体を持ってこの地上に来られた。ということがしっかりとこう、見えてきますと、これまた、幸いだと思うんですね。一つご一緒にお祈りをして、また終わることに対してご一緒に。